山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。3日が節分で4日が立春でした。この間年が明けたと思っていたらもう2月。まだ春は体感できませんが、暦の上では春という季節ですと毎年言っております。ところで今日は海苔の日です。食べる方ですよ。語呂合わせではなく、今が海苔の生産の最盛期で、ここで PR して消費の拡大を図ろうというわけです。皆さん、海苔召し上がってますか？奈良時代初めの文献にはすでに浜で海苔を干しているという記述があるそうですから、日本人と海苔の付き合いは1300年以上になるそうです。年春、今日は最終回です。芥川龍之介作、年春。4。
こーら、その方は何のためにガビ山の上へ座っていた？
閻魔大王の声は雷のように木座橋の上から響きました。年春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う？速やかに返答すればよし、さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ
と居丈高に罵りましたが、年春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまち年春を引き立てながら神羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも、焼熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ変わる変わる年春を放り込みました。ですから年春は無残にも剣に胸をつかれるやら、剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵につかれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも年春は我慢強く、じっと歯を食いしばったまま一言も口をききませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り年春を木座橋の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔大王に、
この罪人はどうしても物を言う景色がございませんと
口をそろえて言上しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、
この男の父母は畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい
と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりましたと思うと、また星が流れるように2匹の獣を駆り立てながら、さっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た年春は驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは2匹とも形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない 死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
トシシュンはこう脅されても、やはり返答をしずにいました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合がよければいいと思っているのだな。
エンマ大王は神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。
撃て鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉にはっと答えながら鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
エンマ大王は鬼どもにしばらく鞭の手をやめさせて、もう一度トシシュンの答えを促しました。もうその時には二匹の馬も、肉は裂け骨は砕けて、息も絶え絶えに膝端の前へ倒れ伏していたのです。トシシュンは必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時、彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。
心配おしでない、私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。太陽が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。トシシュンは思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも、息子の心を思いやって鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。トシシュンは老人のいさめも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、ハラハラと涙を落としながら、
おっかさん、
と一声を叫びました。その声に気がついてみると、トシシュンはやはり夕日を浴びて洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはすまい。
片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。
なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。
トシシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。
いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら」
と鉄管師は急に厳かな顔になってじっと都市春を見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
都市春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて都市春の方を振り返ると、
おお、幸い今思い出したが、俺は泰山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう」
とさも愉快そうに付け加えました。
山秀美の心のしおり。
都市春いかがでしたか。皆さんにとってのプライスレス、それは一体何でしょうか。心のしおり、次回は2月20日火曜日午後6時30分からの放送です。また聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。